北名古屋市社協だよりスマイル、支え合い、笑顔で暮らすまちづくり、2024年4月号、ボリューム73、発行、社会福祉法人、北名古屋市社会福祉協議会、郵便番号 481-0033、北名古屋市西の方藤塚93番地、電話 0568-25-8500、ホームページアドレス、https://kitanagoya-skyo.jp 北名古屋市社協検索。4月から社協会員募集が始まります。一人一人が抱える困りごとを地域で捉えて支え合う仕組みづくり、地域福祉事業を進めるためには、皆さんのご協力が必要となります。各世帯へは自治会の班、組長等を通じてお願いさせていただきます。また、法人事業所へは社協よりご案内させていただきます。みんなで支え合える地域づくりのため、会員、加入にご理解とご協力をお願いします。令和6年度よりインターネットで会員加入ができるようになりました。詳しくは QR コードが添付されていますのでご確認ください。会員の種類と会費年額、一般会員一口500円、参助会員2000円以上、法人事業所会員3000円以上。表紙の写真は1年間に行われました福祉事業の様子が12枚の写真で報告されています。目次、母子父子家庭等友愛事業のお知らせ等2ページ、災害ボランティアセンター協力員等3ページ、福祉のまちづくり推進援助事業、申請団体募集等4ページ、四越北名古屋等5ページ、生活困窮者自立支援事業等6ページ、福祉機器貸し出し事業等7ページ、デイサービスセンター萌の丘等8ページ、小規模保育所ニコリン等9ページ、講座案内10ページ、ボラトピックス11ページ、愛の窓、寄付紹介等12ページ、LINE でも情報発信中です。LINE のマークが添付されています。社協だよりは社協会費、赤い羽共同募金を財源に発行しています。母子父子家庭等友愛事業。母子父子家庭等友愛事業とは、お子様の健やかな成長を願い、ボランティア団体虹の協力による手作りバースデーカードとお祝いの図書カードをお送りする事業です。対象者、市内在住の母子父子家庭等で、満15歳の誕生日までのお子様、申請方法、お誕生日の2ヶ月前までに、社協本所もしくは市役所自動化でご申請ください。なお、一度の申し込みでお子様が満15歳になるまで自動継続になります。ただし、転居等の場合は必ずご連絡をお願いいたします。母子、父子、家庭等のお子様、保護者を対象にしたイベントを企画中です。詳細は社協公式 LINE 及び SNS 等にてお知らせしますので、ぜひご参加ください。傾聴ボランティア事業。傾聴ボランティア事業とは、人と人とのつながりを感じていただくため、ボランティアさんがお話し相手として訪問する傾聴活動を行う事業です。対象者、市内在住の在宅一人暮らしの高齢者、なお原則介護サービス等を利用されていない方、利用回数月1回1時間程度、申請方法、社協でご申請ください。一度訪問させていただきます。傾聴ボランティア養成講座を開催します。詳細は社協公式 LINE 及び SNS 等にてお知らせしますので、ぜひご参加ください。移送ボランティア大募集。高齢者世帯もしくは障害者世帯や車椅子の方を社協の公用車で病院へお送りする活動です。 利用者さんに大好評の移送サービスで地域貢献してみませんか。ここが安心。全車両急発進防止システム、ドライブレコーダー完備。ボランティア活動のための保険料は社協が負担します。最初は他の移送ボランティアの方の同行からスタート。いきなりお一人で活動することはありません。PR ポイント、普通自動車免許のみで活動可能。ご自身の都合に合わせて活動が可能。お仕事をされているボランティアも活躍しています。月1回の活動で OK。もちろん週2回3回も大歓迎。午前のみ、午後のみの活動も可。災害ボランティアセンター協力員。災害ボランティアセンター協力員。災害時に北名古屋市でボランティア活動ができる方の事前登録を実施しています。本会にて簡単に登録することができます。登録後は災害における情報支援や市内の防災訓練等の案内を行います。まずは本会災害担当者までご連絡ください。被災地等災害ボランティア活動者支援事業。被災地で活動されるボランティアさんの活動を支援しています。次のすべてを満たす被災地でボランティア活動をされる方へ助成金を交付します。対象者、北名古屋市に在住または在勤在学している18歳以上の方、ボランティア活動保険に加入している方、他の助成機関や就業先から助成を受けていない方、本会の災害ボランティアセンター協力員に登録していただける方、対象となる被災地、災害ボランティアセンターが開設されている市町村、助成金額、活動日数に応じて1日あたり5000円を上限として助成します。なお、対象となる経費の2分の1が対象となります。詳しくはホームページをご覧ください。申請方法。申請書に必要事項を記入し、社協に提出する必要があります。被災地に行かれる前に、まずは社協までご連絡ください。災害ボランティアセンター設置、運営訓練を実施しました。2月3日土曜に名古屋芸術大学アートスクエアにおいて、災害ボランティアセンター設置運営訓練を実施しました。西部北包括圏域の支部関係者、ボランティア団体、協定先、株式会社、郵電、連合愛知、他市長、社協、職員ら約80名が駆けつけ、ボランティア役やボランティアセンター運営者として参加し、訓練を実施しました。活動の様子はホームページで公開していますのでご覧ください。毎年この訓練を実施していきます。訓練をした時の2枚の写真が載っています。福祉のまちづくり推進援助事業、申請団体を募集します。福祉のまちづくり推進援助事業とは、赤い羽共同募金の配分金を財源に、地域に根ざした福祉活動を行う団体の実施する事業に助成を行い、市民による福祉のまちづくりを応援する事業です。対象、市内在住の会員が、5名以上の非営利団体が地域福祉の推進を目的とし、市内において地域、住民に対して行う事業。なお、対象の除外、社協から他の助成を受けている団体、法人格を持つ団体、活動が宗教、政治に関する団体、営利目的の事業、申請団体の会員の5条、またはそれに類する目的の事業。内容、1事業あたり5万円を上限に助成します。なお、事業にかかる経費のうち、飲食以外の経費は 100% 助成対象となりますが、飲食の経費については50% 以内、1000円未満切り捨てとなります。なお、同一団体が行う同一事業については、3回目以降は助成対象経費が2分の1となります。予算の範囲内での助成となるため、減額となる場合もございます。申請募集期間、4月3日水曜から5月9日木曜、 なお、期間外の申請は受付ができませんので、ご了承ください。申請方法、所定の助成金交付申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて社協へ提出してください。なお、助成金交付申請書は、社協本所及び総合福祉センター萌の丘で配布するほか、ホームページからもダウンロードできます。なお、事務局にて書類審査を行います。子ども食堂応援事業、目指せ小学校区に一つの子ども食堂、無料もしくは定額で食事を提供してくれる子ども食堂を子どもが安心して過ごせる居場所として捉え、小学校区に一つの子ども食堂ができるよう応援しています。令和5年度は新たに3カ所の子ども食堂が開設されました。まだ開設できていない四葛北小学校区、四葛東小学校区で開設されたい方はお気軽にご連絡ください。社協がこんなお手伝いをしています。広報啓発、チラシなどをその地区の住民に配布する支援をしています。情報支援、愛知県などの社協以外の助成金やボランティアの情報提供を行っています。助成金の交付、これから開設をされる方には、開設助成金上限10万円、すでに開設されている方には運営助成金上限6万円、開設されている方、開設を考えている方を対象とした説明会、交流会を開催する予定です。詳しくは、社協公式 LINE もしくは SNS でご確認をお願いいたします。2カ所の子ども食堂の様子が写った2枚の写真があります。障害者総合相談支援センター北名古屋。こんにちは。障害者総合相談支援。S が4つで 4S。通称 4S 北名古屋です。障害者総合相談支援センター北名古屋、4S 北名古屋が開設して1年が過ぎました。障害に関する相談について、中核的な役割、機関を担い、地域の関係機関とともに皆さんが暮らしやすい街づくりを行っています。地域の皆さんにとって身近な相談窓口を目指しています。障害について気になることなどあればお気軽にご相談ください。9、具体的にどんなことが相談できるの？ A、お仕事がしたいけれど自信がない、家事が苦手でやる気が出ない、などの困りごと、心配ごとについてお話を伺います。希望する生活の実現について一緒に考えます。問い合わせ先、障害者総合相談支援センター北名古屋、4S 北名古屋、電話 0568-25-8500、ファックス 0568-25-1911、住所北名古屋市西の方藤塚93番地。五条小学校区編、支え合いによる地域づくりワークショップを開催しました。令和5年12月16日土曜、社協主催で、地域住民による支え合いの推進を目的とした支え合いによる地域づくりワークショップを開催しました。五条小学校区、北条寺家事外式県営住宅徳重米野の支部長さんや支部関係者の方々、民生委員、児童委員さんなどに参加していただきました。なお、支部とは32自治会を単位とした組織です。第2層協議体のお知らせ。ワークショップをきっかけに今度は様々な方が集まり、支え合いある地域について話し合う場が開催されます。対象の包括圏域にお住まいの方で、地域の支え合いの地域づくりに興味がある方はご参加ください。勝手に喋って委員会、開催日4月14日日曜午前10時より、場所、地域交流ルームつなぎバッター、対象区、西部、北包括圏域、石橋、中野郷、産久寺、山の越し、北野、北条寺、家事外式、県営住宅、徳重、米野、弥勒寺地区に お住まいの方、またはこの地区で活躍している方、助け合い未来会議、開催日4月27日土曜、午前10時より、場所、最終館病院、東館1階会議室、大正区、中部包括圏域、四方、若宮、久慈野、双子、伊勢木地区にお住まいの方、またはこの地区で活躍している方、12月16日に開催されました時の写真が載っています。